2
エンドメディアの丸川半島東京ミルク放送局、皆さんおこんばんちは。第265回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ209です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
そしてゲストはこの方どうぞ。
あーなべとです。
はい
じゃあそんな10本目ですよもう。
はい
今ね、はい、10本目10本撮りしてるんです
よ。11本撮りの10本目
はい
はい、
でこれ何日配信でしたっけ。
今日はね10月11日ですね。
でお芝居が始まってるのは
もう9日に始まってます。
お
これね調べたんですけど、
はい、なんですか
クライマックスシリーズファイナルステージと全く同じ期間です。
マジ
公演期間が
公演期間が
だからもしかしたらロッテが今戦ってるかもしれない。ロッテがね3位からね
クライマックス、ね、
下克上をしてる予定なんですよ僕の中で。
ありましたもんね、かつても。
かつてもありましたんでね、はいはい。そうそう。だから気が気じゃねえなって、ね。だから、これでもクライマックスシリーズの話、ロッテの予想とかもしちゃってもいいんですけど、
うん、
嘘かもしれないから、
ね。そうね。
配信した時に、
嘘かもしれないから。
フル嘘で
比べて、フル嘘で、まさか初戦が、みたいな話。くたきで落としてみたいなところになっちゃってたら、うん、嘘だから違う話します。
はい。なるほど。
今回僕がね、ちょっと話させていただきた
い。はいはいはい。
この前振りいらねえだろみたいなリアクション取るのやめてもらっていい
です
か。
大丈夫ですよ。
じゃクライマックスシリーズ一緒
だ。まだ1分です
か。あ、まだ1分だから。
まだ1分は大丈夫です
よ。まだ9分ある。
はい。まだあります。
まだ慌てるような時間じゃない。
いや、もう慌ててください。
あと、ものまねしてくださいよ。
え？まだ慌てるような時間じゃない。
ギャダンと一緒の仙道、
仙道
さん。仙道さんの声はね。
湘北に蜘蛛の巣がいるぞ。蜘蛛の巣攻撃ね。
仙道のものまねだったらいい。
仙道の
ものまね。定評3年の池上。
池上って言ってね。
3年
の池上。池上はオッケーさんですからね。
池上そうなの？
あれ違う、三井が。
三井がオッ
ケー。あれちょっと池上の声ちょっと分かったら誰か教えてください。募集します
ね。なんで人に頼るんだよ。
はい。あと僕助っ人外国人をちょっとなんか皆さんの好きな助っ人外国人を
ね。そうね。今後
募集して
早めに言っ
とそれについて話し合うっていう会をねぜひやりたいなと
思って。助っ人外国人会。助っ人
をやりたいですね。
それについて外国人に関して僕らもちょっとそのあいたねみたいな、
うんはい、そういう感じで
俺バーフィールド
ー俺コト
なんで読み売りなのかっていうジョルグラッデー
当時は読み売りしか見せてもらえなかった
グラッ
デン僕はちなみに語りたいのは広島にいたディアスっていう外人
ディアスね
これはちょっとまたその時に、
ね、広島 のロペスが前田を追い抜いちゃってアウトになる
あーで、ね、打点の稼げないから、ね、前田が走りながら怒ったって言うと
前田って帰っちゃう
俺の話はさせろ
そういう話
をするのは誰だよ
なんで思い出の外国人、
ね、外国人会があったんでぜひ
よろしくお願いします、
はい、今日は俺たちのモスビーということで、
はい違う今回テーマ
はい俺たちの出会いもんという漫画を
俺たちの出会いもん
はい、
うん、という方がいたいと思います、ね、
この漫画まだちょっとあんまり有名じゃないかもしれないんですけど、
はい、出会いもんね、
はい、出会いもん、はい和菓子をテーマにした
漫画
を
して
ヤングエース
ヤングエース
で連載中の
ヤングエースいいですね、はい、
浅野凛先生が書いている、はい、漫画でございまして、
はい、
僕そもそもこの浅野凛先生がちょっと、うんはい、僕スクエアエニックスっ子だったんで、子供の頃から。
うん、
ドラクエ4コマ漫画劇場の頃から、
う
ん、浅野凛先生、絵がとてもちょっと上手い方で好きで、
うんうんうんうん、
でそこからちょっとガンガンとかで連載していた、チョコビーストっていう漫画だったりとか、
はいはいはい、
とポンとキマイラっていう漫画がね、ちょっとラジオドラマになってるかもしれない。それも、今それ漫画図書館っていうなんか、赤松先生がやってるところかなとかで、なんか無料で読めたりとかするんですけど、
はいはい、
ぜひ読んでほしいんです、
はいはい、
の方がヤングエース、まあ遺跡でもないんですけども、うん、で始めた漫画なんですけれども、
はいはい
どんな話かというと、
はい、
和菓子がテーマの話なんですけれども、うん主人公の、なごむくんという男の子が、
はい
和菓子屋の息子なんですけれども、
はい
店を継がないで、
うん
先輩に憧れて上京してバンドをやってると。
あ、はいはいはい、全然ダメですね。
で、
全然ダメです。
で、全然泣かず飛ばずで、30歳になったと。
あ
30歳になった時に、ある日突然バンドが解散すると。
あ
で、バンドが解散した矢先に、父親が倒れたという報を受けて、それを機に実家に帰ると。
はいはいはい。
で、実家に帰ったんですが、
はい、
そしたらもう父親に感動されていてめちゃめちゃ怒られる。お前は今さら継がせないと。
言ったこっちゃないと。
そしたら、そこに、うんこの子を跡取りにすると言って、
実家が和菓子屋さん
親父が
親父がこの子を跡取りにするって言って、小学5年生の女の子が、その子は知り合いから預かっている、ゆきひらいつかちゃんっていう女の子で、この子が一番しっかりしてるから、この子を、跡取りにするって言いながら、和菓子屋の跡取りにする。
30の元バンドマンのニートなんかはさせないと。
そうそう、うん、そんな家に帰ってきやがってという話になりつつ、うんうん、 それで京都を舞台に、はい、そのいつかちゃんにはお父さんがいないということで、その子の父親代わりになってほしいというのが、なごむくんが和菓子の勉強をしながら、その子の父親代わりになるために奮闘するという話で、ちょっと季節が巡っていって、どんどん巡っていくので、その季節に合わせた和菓子が登場して、いろんなキャラクターが出てくるんです。そこに巡ったエピソードだったりとかっていう話で、結構年齢的にも、まあ、なごむくんも30代、僕もまあ30代だったけど、
ね、う
ん、
まあそうですね。
かなり響くところがあって、うん、はい、でも、いつかちゃんがすごくしっかりした子で、
はい、
なごむくんのことを軽蔑しているという様子が、とてもたまらなくて
ね。いいね、MX 感あるね、なんか、ね。
そうなんですよ。
これ、MX25 時枠は。そう、
これで、角川なんで、これアニメ化すんじゃねえかなと思うんです
。あ、するね。
そう、京都を舞台にしている作品で、ね、で、和菓子のことも覚えられて、
いい、
結構もう、京都の方では、電車の方でコラボをしたりとか。
ね、ああ、もう始まってるんだ。
はい、いなりこんこん濃い色みたいな感じですね。
ああ、そうかもしれない。
ちょっと前で言うと、そんな感じです、ね。
でもあれはファンタジーだから。
これ結構、これね、
リアリティ
です、ね、リアルで。
で、どうも、
仕事漫画です。はい。
どうも、いつかちゃんのお父さんは、はいはい、でもこれまだわかんないんですけれども、うん、まあ、大体今、7巻まで出ていて、だんだん明るくなってきてるんですけれども、まあ、いつかちゃんのお父さんは誰かというと、うん、まあ、それもすぐ分かるんです。なごむくんに、うん、その楽器とかギターとかを教えてくれた憧れの先輩
です。元凶じゃない
ですか。そうです。で先輩が、そう。
全ての元凶です
。連絡先を知らないまま別れてるから、いつまでも先輩とはすれ違えないままとか。で、まあ、いつかちゃんの、はい、その離婚っていうか、なんか離れ離れのお母さんも出てきたりとかするんだけれども、うん、いつかちゃんがその緑昌っていう和菓子屋さんに、
はい、
馴染んでいるから、そっちで預かっててほしいみたいな感じで、お母さんとは交流がありつつ、お父さんはまだすれ違ってはいるんだけれども、うん、対面はしてないみたいな感じで、季節を巡りつつ、うん、いろんなキャラクターが出てくるっていう話で、
は
い、これちょっと新庄さんにもね、1話だけとりあえず読んでもらったんですけど、
はい、1話だけと言いつつ僕2話まで読んじゃいました。
2話で、どうで
しょう。面白かった
です。面白かったです。そう、京都の
本の方なんで、僕一応京都生まれ兵庫育ちなんで、
あ、そうかそうか、
一応京都にも親戚とかいますし、
はいはいはい、
あれなんですけど、非常にこれやっぱ京都を舞台にしてるので、あのね、まあ登場人物ほぼ全て京都弁でやり取りしたりとかしてるんですけど、京都弁にしか出てこない表現とかもいろいろあるので、
はいはいはい、
非常にあのリアリティが、あ、こんな感じってなるんで、そこはね非常に面白いです。あと、あのいつかちゃんねがいい子
そう、
いい子
なんですよ。しっかりしてるんですよ。でもやっぱり父親に捨てられてしまったっていう過去とかを持っているから、いろんなトラウマは抱えているんですけれども、うん、いい子なんです
よ。いい子ですね、うん、
ちょっと勝ち気というか、まあ達観しちゃっているんですけれども、まあそれ相応の年齢の子でみたいな感じで、
今後どう出れてくるかがやっぱね、僕は一
回、あ、これ、そう、そこはね、ぜひね、2回以降、
デレがね、入ってくる。
デレが、
どころだと思うんです
よ。どんどん来るんでね。
どんどん来
るんで。いや、これ、後々あるんですけれどもね、うん、もう、あの、なごむくんの誕生日プレゼント、ちょっと、あの、確かな情報でなくて恐縮なんですけども、うん、何でも言うこと聞く権っていうのをあげるんですよ。いや、ね、つかちゃんの誕生日に一緒にいてあげる権みたいな。くれるみたいなエピソードがあって、でいつかちゃんの誕生日会とかも本当に
いいですね。
いい話、ニヤ
ニヤし
ちゃう。そうそうそう、大きいお友達はたまらない。
大きいお友達と、だからもう独身男性が勝手にニヤニヤしてね、俺も子供を育ててってウサギドロップと同じですよ。
ウサギドロップとか、あとほら、あのほら、
この辺の要素を入れてるってこと
だよね。子供にお弁当作ってあげる漫画あったじゃん、なんだっけ、ほらほら、
あれみたいなやつですね。
あれ
アニメになってあれですよね。
なんかこの番組で取り上げましたよ。なんか
甘々と稲妻
みたいな。甘々と稲妻
か、はいはいはい、
みたいなちょっと話はあって、はいはいはい、でおそらく僕も定かじゃない、はい、浅野凜先生自体が多分関西、多分京都の方だと思う。
そう出身の方でしょうね。
そう、だからここまで京都の街並みとかもあって、う
ん、
京都
の方
でも結構いろいろとコラボもしていたりとかして、
はい、
今後注目できる作品だとは。
非常にいいですね。
あ、いいじゃない。
これで
ちょっと見たくなりましたね。
そう、面白いです。和菓子
ちょっと今までなかったもんね。
今までなかった切り口で、
はい、そんな感じですかね。結構早めに語れましたね。全然まだ時間ありますか。
いや、ちょうどですよ。
これもぜひぜひ、まだまだ多分もうアニメ化するんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。これはするで
しょ。角川だから全然
ある。するでしょ。中川まで出てて。
そう。だからちょっと楽しみな作品だし、絵柄がとにかくね、見やすいと思います。
ああ、はい、
綺麗、うん。
すごく綺麗な、ね、女性の方で描かれているのが、だからもう本当にぜひ読んでほしいですね。
はい。はい、
そんな感じで。
ぜひちょっと読みたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。そんな出会いが待たってるかもしれない。そんな楽しい出会いが待ってる舞台があるんですよね。
そんな出会いが待ってる作品こちらです。はい。ドドン劇団東京ミルコール第23回本公演、ジャカファックス、あいつに教えたくない国家転覆大図鑑シリーズ第1弾、レッツゴーギャング。はい。こちらもう10月9日水曜日から始まってます。14日の月曜日、祝日までやってます。はい。チケット代3800円です。もう、これは、今日が11日ですから、もう、初日2日目終わってますね。今日から2回公演です。はい。で今日のお昼の公演なんかはね、もう平日昼割ということでね、非常にお求めやすい価格になったとかしてますけど、もう多分いっぱいだと思います。
お、
はい、
はい。
いっぱいだったらいいな。はい。なんで、土日祝日、まだチケットが残ってる可能性ありますんで、はい。3連休にぜひ空いた時間ございましたら、下北沢方面にふらりと立ち寄ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい。もう今まで見たことのない珠玉のエンターテインメントがその舞台上で行われてますんで、はい。びっくり人間大図鑑です。はい。なので、ぜひ、この世ならざる者のね、見に来ていただければ、いい意味でですよ。いい意味で。はい。
素敵な出会いがね。
素敵な出会いが待ってるかもしれない。はい。明日に希望を持てるかもしれない。素敵な明日を迎えられる舞台となってます
ん
で。
なんでアイカツなんだ
よ。それちょっと入れていこうかな。
なんでアイカツなんだよ。今、アイカツの話じゃねえじゃん。
そういうことも僕が訴えかけてるんで、この作品の中で。
実際アイカツってこと
です。実際アイカツです。
実際アイカツね。
それ、増えるかどうか分かんないはい。なんで、すごくいい舞台になってますんで、ぜひぜひ。お越しいただければと思います。はいはい、というところで、
はい、
次回はもうなんと11連戦の死の労働最終試合、
はい、
今5勝5敗ですよ。
5勝5敗
で
した。
今日の、まあ、出会いもで勝ちだから、
今日完封勝ちだもんね。
完封勝ちだから、
あ、ね、はい、
去年に、まあ、新庄さんの4本はもう全部負けた。もうカロリーメイトでもうとんでもない負けをしたから。
カロリーメイト山田うどん。
カロリーメイトで。
ほぼ食べ物だった。大活以外全部食べ物だった。
カロリーメイトがもうね、録音が回ってないっていうね、ボロ負けをしたから。
ボロ負けだったね。
ボロ負けだった、あれは。うん、あれでも僕のせいじゃない。
いやいや、もう、新庄
だ
け負けは負け。
そうですね。
俺が悪いですよ。栗山方式ですよ。
ここは。俺が悪い。申し訳ない。はい。というわけで、最後、次回、これです。
はい、まあ、東京ミルク放送局では映画、はい、ポッドキャストということなんで、まあ、最後なんでね、
はい、
大トリという形で、みんなが大好きな、
はい、
コードブルー、
お2018年興行収入ランキング第1位
コードブルー、
コードブルー
取り上げたいと思います。
楽しみ。
クロサギではない。ヤマピーといえば、
はい、
大鉄ということ
でね、はいはい、大手セニョリータ、はい、というわけで、次回もお楽しみに、はい、今回も相手を聞いた感動ちょっぴりで一応お送りしました東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄由紀と
ちゃんまつ2019と
鍋津のよしょ、
それでは皆さんまた明後日、
バイバイ、
バイキーン。